イカと
リニャリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
イベント盛りだくさん。ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、もう今日は喋ることが盛りだくさんでございますから、
はい、
さらっと自己紹介いきましょうか。
いやー、交流会で喉がやられてしまったイカです。よろしくお願いします。
はい、リヨリです。
オケイです。
俺だけ前振りしたのライダーみたいな。
まあまあさらっとやってみた感じでね。
そうそうそう。
話はね、後ほどやっていきますが、はいはい、
うん、
まあなんだかんだで結構時間が空いてしまいましたね。
うん、そうそう。だから6月結構さ、前半にとって今後半もう最終週ぐらいなんで。
そうですね。
はい、
う
ん、今月はだいぶ間が空きました。
はい。前回はゲームの話したんでしたっけ？
うん、そうや。ゲームの話した後や。
ゲームからだいぶ経ってる気がするけど、まだ1ヶ月なんですね。
ああ、確かに。
はい。というわけで、まあ、現場が終わった後、我々何してたかの話をしていきましょう。
はい。
まずはじゃあ、大阪で、すげえビッグニュースがありました。
うん、はい。
それは、ジェリージェリーカフェ心斎橋店オープンでございます。
イエ
来ましたね。
はい。
ついに。
黒船が。
黒船感ある。
でーん。
それはスターの方の前から。
もっと大きい
帝国やからそっちは、うん、まあまあでも実際ね、そのお店の方は引きこもごもあるかもしれませんが、
うん、
まあ我々ね普通に遊ぶ一般人としては、
うん、お店増えたね、
お店増えたねっていう感じで、うん、で実際に今回我々、レセプションパーティーあまりにも言い慣れない言葉すぎて感じます。レセプションパーティー、
はい、
はい、うん、オープン前のまあ関係者とかを呼んで、はい、まあこんな場所ですよっていうのをお披露目する会ですね、
は
い、
うん、私たちは関係者だった
のか、はい、ここに潜り込んできました
ねじ込まれてきた、
はい、
はい、
完全にただの一般人である我々3人が、うん、こっそり潜り込んでしまいました、
う
ん、
はい、そうですね、行かせていただけて、
はい、そうですね。というわけでもうジェリージェリーカフェ相変わらずおしゃれパーティーでしたね。
いやー綺麗やったね、
うん、
もともとゲームバー、デジタルゲームバーがあった場所なんですよね。
そうそうそう、もともと別のお店があって、そこも多分、うん、まあなんかお店が畳まれた後やったんで、
うん、
中身改装しっかりして、
そうそうそ
う、うん、
で元々のお店行ったことないけど、イカさんは行ったことあったんや
ね。あるある、
全然見た目違ってるやんね。
ね、真ん中にズドンってカウンターがあってんけど、
もう
全部取り払われて、もう広く綺麗にその、
うんうん、
もういい感じ
なんか木を基調にしたような感じで、統一された机と同じ素材の壁っていう感じでしたね。
ナチュラルな感じでね、
うんうん、
なんか今時のデザインって感じで、
そうそう、なんかね、そのカフェって感じ、
うん、
分かりやすくカフェって感じで、
確かに
テーブル自体はあれ何個ぐらいあった？8つぐらい？
結構あったよ。
そうだね、8択ぐらいはあったんちゃうかな、
もうちょっとあったかもしれんね、
2人オタクもあったりしてね、
うん、あ、確かに。
でゲームも、うん、普通のジェリージェリーカフェらしく、
うん、
そのライトなゲームっていうのがずらっと並んでると思いきや、
うん、
実は壁に乗ってるやつを見ると、
うん、
めちゃくちゃ重ゲーとかありましたね、
うん、そうですね、
はい、絶対ここ取られへんやろみたいなところにアナクロニーがあったりとか
、うん、なんか飾ってるかなっていう感じ
そうでも普通に手に取れるところにフードチェーンマグネットとかあったりで、
あ
れこれ5時間入れ替え制やけどほとんど終わるのではみたいな思うゲーム
を見てて、満々の時間を使って、
うん、でもそれ後で聞いてみたら、
うん、
店長さんですね、
はい、
が実はおもげが好きらしくって、
うん、
半分以上僕の趣味ですって言いながら置いてはりましたね。
おもげね、動いてくれたらね。
そうね、まあ実際どうなんやろうね、ジェリージェリーカフェって東京の方ではすごいもう本当に一元さんというか、
うん、
初めてボードゲーム触れますよみたいな人がもうほとんどやって聞いてるから、
うん、なるほど、
大阪でやった時にどんな感じになるかは今後に期待というか、
はい、
はい、見てみたいとこですね。
一応その駅からすぐの場所やねんけど、まあ、ビルの8階、
うん、そうですね、
っていう場所なんで、うん、まあ、はい、知ってる人がこうどうやろうね、お客さん連れていくみたいな形になるのかもしれないですけど、
そうね、路面店っていうわけではないので、フラット立ち寄る感じにはちょっとなりにくいかもしれないけど、
はい、
逆にでもボードゲームって調べた時には、
うんうん、
まあ行きやすい場所としては検索されて出てくるんじゃないですかね。
確かに、
うん、はい、まあ心斎橋って今まで、まあ、ボードゲームはダイスさん、
そうですね、
はいはい、
が一軒あっただけって感じやったんで、うんうんうん、まあ心斎橋ってやっぱ人が集まる多い場所なので、
そうだね、
ある程度複数店舗ある方がいいのかなって
って感覚はありますか、
ね、そうですね、みたいな感じでレセプションパーティー行ってきまして、うん、もう周りはね、あの、うん、業界の人たちばっかりですよ、ね、
そうそうそう、まずだから食事会が始まる前にみんなで名刺交換してるところを、うん、私たちは見守る、
そう、あのちゃんとお仕事としてボードゲームのことをやってはる人たちのビジネスの場であったの で、
そうです、ね、
僕らは完全に一般人で、あ、負け込んだの失敗したかと思いながらとりあえず端っこの方で座ってて、
う
ん
う
ん、
最近そういう場によく行くっていうかよく存在してたりするから、うん、勘違いするから気をつけなかな、
そうですね、気をつけましょう
一般人やから俺たち
そうそうそう、まあでもね、あのそれ、まあそれというのが一通り終わった後、うん、そしたら後も僕らもちょっとお話ししたりとか、うん、仕事させてもらったりとかもあって、
うん、とか、あの、はい、白坂さんと初めてぐらいの感じでしっかりお話できたし、
確かに
白坂さんの友達みたいな、
うんうん
うん、知り合いみたいな女性が、あの、あんまり、まあ、ボードゲームは分かんないけどみたいな感じで来られてたから、
うん、
一緒に遊んだりとかしました。
ああ、有吉さんそんな感じで遊んでたね、遊んでたね、
はい
ね、僕と右京さんね、
はい、
普通に対戦スペースベースとかやってたから、
あ、そうなんや、
そう、2人でちょっと遊んでた、
すごい結構ガッツリや
ったら、あれおかしかったなもっとそこのことを活かせばよかったのに、
まあまあ
まあまあそんな感じで遊んでましたね。で、白坂さんも、うん、来られてたから、
うん、
確かにほとんど初めて初遭遇して、僕は、
うん、
はい、お話ししました。
よかったね、
はい、あと店員さんもう、あの、今回新しく、もう何人ぐらいおったやろ ?5 人ぐらいおったのかな、
うん、
で。あの子だけで5人ぐらいいてて。
そうそう。なんか仕組みとしては、うん、一応店長さんも20代の方で、うんうんうん、まあ他の店員さんもまあ20代のばっかりみたいな話をちょっと聞いたんですけど、あの、交代制らしくって、
うんうん、
まあ週に1回だけ入る店員さんみたいな人がいっぱいいるらしい。
ああ、なるほど、なるほど。うん、まあでもね、その方が、まあなんていうの、都合が合うから、ちょっと働きたいっていう人も増えるかもしれないですもんね。
そうだね。
店員さんね、ちゃんと訓練された顔でした。
顔
顔
どうだ、見てみろ、みたいな。
兵士みたいな感じ。
そこがジェリージェリカフェの店員だ。
怖い怖い。始まる前からそれ出来上がってもすごい
ね。ちゃんとあのゲームもね、ゲームインストできるように、
うん、
すごいちゃんとされてるので、
はい、まあ、そんな感じで、はい、ジェリージェリカフェ心斎橋店、
うん、
ぜひ皆さん遊びに行ってみてください。
はい、
はい、
では続きまして、
うん、
これもある意味ジェリージェリカフェつながりかもしれませんが、
あ、
ジェリージェリカフェ水道橋店、下北沢店の、
はい、
オーナーである酒井龍之介さんが主催された、マーダーミステリーゲーム、
うん、
純白の悪意という、
はい、
マーダーミステリー、マーダーミステリーの、
うん、
イベントに行ってきました、
はい、うん、そうですね、あの名古屋と大阪を回ってはって、
うんうん、
それ自体もな、まあ、龍之介さんのツイッターで告知してたんですけど、
うん、
それに参加してきました、
うん、はい、私と龍之介さんが行ってきましたね、
はい、
いかんかった
まあね、しかもそれもジェリージェリカフェが新サバ支店できたからそこでやるんかなと思いきや、
うん、
そうではなくて、
ね、
別のスペースさんみたいなところを借りてやってました、
うんうん、フリースペースでね、
そう、まあ、後々考えてみればね、確かにカフェでやったらネタバレの塊なんでね
いや確かに、はい、今マーダーミステリーの取り扱いめっちゃ難しいと思うよ、カフェでできひんから、
うん、まあ、うちみたいにね、家でやりましょうって言ってこじ
ん
まりでやるか、
うん、
もう本当にそういう人間だけ集めて、
そうそう
そ
う、
その公民館みたいなとこを使うかみたいな感じですよね。
マーダーミステリーってどんなゲームか説明しなくても大丈夫？
あ、しましょうか。
はい、
マーダーミステリーとは、マーダーのミステリーなので、まあ、人が死んで、
うん、
それをみんなで推理していくっていう風なのが基本的な、
はい、
ゲームですね。
推理小説の主人公の、あ、推理小説の、中の人になれるみたいな。
登場人物ですね。
そうそうそう。
はい。各プレイヤーに各キャラクターを一人ずつ割り当てていくことになります。
はい、
まあ、ある意味なりきりみたいな感じかもしれないですね。
確かに。
はい。で、自分のキャラクターはこんなキャラクターだよ、この性格だよっていうのが書いてあったりとか、
うん、
で、大体もうすでに殺人事件は一つ起こってしまっている状況からスタートします。
そうですね、うん、
で、この時間帯にあなたは何をしてました、誰々に会いましたよ、
はい、
とかっていうタイムラインとかがずらーっと書いてあって、
うんうん、
でそこにあなたは犯人ですって書いてある人が一人だけいます
確かに
基本的には、
うん、
はい、でこの一人っていうのはどうにかそれを周りにバレないようにしなきゃいけないし、その他の周りの人間っていうのは真犯人を探しつつ、
はい、
サブ目標っていうのが基本的に与えられています。
うん、
例えば、それは自分の恋人のキャラクターが疑われないようにしてください。であったりとか、
うん、
あなたはお金を得るために今実はこっそり裏で動いてます。とかっていうそういうスタブ目標みたいなものっていうのがあるので、
はい、
そういったものを、ちゃんと達成するために動きつつ真犯人を探す。
なるほど。
けど、そのサブ目的のためには、時にはあなたは怪しい行動も取らねばならない。
そうですね。
っていうようなことをやっていて、誰が犯人かわからない疑心暗鬼の中で、頑張って、
うん、
所定の時間の間に、
うん、
犯人を探すという体験型のゲームですね。
そうですね、
はい、
まあ、僕も往復100年とか、はい、その約束の場所へは、うん、あのまあ、させていただいたというかそうなんですけど、ね、一人一人がもうあの自分のねあの役割を持ってて、うん、全員ね、うん、確実に怪しいんですよ。
そうですね。
間違いない。怪しい要素は絶対あるよな、
うんうん、それをねいろいろ話しながら、
うん、
まあ、人狼とかとはまた違ってそのゲームとはまた違った感覚でゲームがね、
うん、まあ途中脱落があるわけではないので、うん、まあ、人狼が苦手だよっていう人であってもまあ遊べるかなとは思います、う
ん、はい、
でもその中であの今どうしてもねあの日本に入ってきてる数っていうのが少ない状態なんですけども、うん、まあ、その酒井さんが、紹介してくれた、うん、イベントして開いてくれた、純白の悪意っていうのを遊びました、はい、
うん、
もうこれに関してはねあの細かいことを言うとネタバレになってしまうの
で、ね、
言えませんけども、はい、ま
あ、
これはまた非常に面白かったので、まあ、今後も多分ジェリーカフェさんとか、まあ、酒井さんが広げていくんちゃうかなと思うんで、
うん、
もし機会があったらぜひやってみてほしいなと思いますね、
うん、はい、僕は全く知らないんであれなんですけど、まあ、パッケージが病院、うん、なんかな、ね、みたいな感じぐらいしかわからないけど、うん、はい、あ、病院のネタいいなとは思う
パッケージね、あの車椅子が書いてあったりするような感じなんで、
うんうん、
まあ、病院ネタであるっていうのはもう見た感じでわかるかなと思います、
はい、
うん、ここまでだ、
はい、はい、そんな感じのイベントに行ってきました、
はい、
ということですね。もう盛りだくさんでございました。
すごい遊びまくり、
うん、というわけで、まあ、あの6月前半はそんな感じだったんですけど、じゃあそのまま後半、私たちが主催したイベントの話をしましょうか。
はい、
そうですね、
はい、はい、後半です。
はい、では、6月の23日日曜日に開催しました、
はい、
この、ポッドキャストでも散々告知をしておりました、ボードゲーマーズギルド、
はい、
ボードゲーマーたちの交流会ですね、
うん、
を、開催いたしました。
イエ、
いやー、やっとね、終わって終わった。
無事できてよかったよね。
あの、翌日の月曜日に今収録してますんで、
はい、
我々もやっと終わったな感がすごい出てますけども
。そうですね、忘れないうちに喋、はい、ろうということで。
鉄は熱いうちにということ
で。だいぶ忘れてるけどね。
はい。はい、早ない
、まあ、そんなわけで、まあ、ゲーマーズギルド交流会自体はですね、はい、お昼の13時から、
はい、
スタートしま、スタートというか、まあ、入場開始をしまして、
うん、
13時半、から、イベント開始みたいな感じでしたね。
はい。
はい、で、あの、意外とね、あの、皆さん、あの、入退室自由なんでって言ってたんで、うん、ポロポロ来るのかなと思ったら、
うん、
もう結構皆さん、13時半のタイミングで、ほぼみんな来てくれてて。
まあ、せっかくイベントやしっていうのもあるんやろね。
そうですね。
うん、
どこでやってたんやったっけ？
はい、場所はですね、大阪の谷町4丁目にある、
はい、
ボードゲームショップ&スペース、ギルドさんですね。
はい、
ね、ギルドさんね、広く場所取れるから、
そう、ね、40人。だから今回40人になったんですけど、
はい、
まあ、
ま
最初は、とりあえず、うん、あの、説明しなあかんなっていうことで、
うん、
椅子を並べて、
そうですね。
はい、縦に40人並べるっていう。
そう、5列かける8行。
はい、
ギルドさんの中知ってはる方やったら、
はい、
あそこに40脚ただただ椅子を並べるっていうのが大変だというのは分かってもらえると思うんですけど、
まあ、でも今回は完全貸し切りで場所を提供してもらえたので、うん、
はい、
あの、そこの場所をふんだんに使って、
うん、
椅子を並べさせてもらった上で開始できたので、なんとかできましたね、うん、
よかったですね、
はい、
それでまあ一番最初は、ワークショップという形でさせてもらったんですが、まあ、40人最初ね、
はい、
座っていただいて、
はいはい、なんかイカさん の、 あのよくわからない盛り上げるしゃべりをしてもらって、
前説、ね、
前説してた
ね。
お前らアメリカに行きたいかおーみたいなことやってた
そう、ボードゲーマーズギルドーとか
イエーイみたいな、
みんなね、やってくれるね、あれ
皆さん優しかったですね。
俺ポツンってなって突っ込むまで全部考えてたのにな
かなかね、協力してくれましたね。
持ってくれるから、関西でやるっていいなって。
そうですね。まあ実際、今回35人ぐらいもその時にいてたのかな、
うん、
っていう形で始めて、まあ、今回は、イラストを元に、はい、ゲームを作ってみよう、というふ
う
な、ワークショップのテーマだったんですけれども、うん、まあ大体ね、皆さん前から順に詰めて座ってくださいって言って、
うん、
椅子5脚ずつ並べてってるので、
はいはい、
まあ大体ね、お知り合いが横に並んで、
あ、確かに。
ガイガイ待機されてるんですけど、チーム分けをしますと。
うん、
縦に1列全部を同じチームとします。
そうですね。
というふうにしました。うん、なんで、お友達と横で座ってる人は、すなわち 100% 横と分断されて、
はい、
別のチームとなってもらいますと、いうようなことをさせてもらったので、まあ、せっかくの交流会なんでね、
うん、
あの、全然普段知り合いじゃない人たちと組んでほしいということで、
うん、
縦に 割って、
そうですね、
チーム分けをした上で、
はい、
でそれぞれのチームに、本当にイラストレーターさん、
うん、
まあ、今日もその日も来てもらってましたけども、
うんうん、
イラストレーターさんからご提供いただいた、イラストをもとにゲームを考えようというようなことをやっていきました、
うん、
すごいね、新しい試みやったんで、
はい、
いつもやって、まあどうか分からんけど、普段やったらゲームシステムからね、
うん、
はい、
考えてから、まあ、イラストはどうしようみたいな形なんですけど、うん、もうイラストをさっき用意してもらって、
そうですね、
そこからこのイラストやったらどういうゲームができるんだろうっていうのを考えてもらうっていう、
うん、はい、やし、まあ、今回はやっぱりボードゲーム制作者の方も、
うん、
たくさん来てたんで、
うん、
1チームに制作者2人か3人はいるみたいな状況がうまいことになりましたよね。
はい、
いや、酢豚氏宮野さんのチームとかにむちゃくちゃ
面白い。ああ、確かに。
そうそう。まあ、今回ね、誰が来てたかとか細かいところまでお話ししないんですけど、
うん、
結構豪華メッツだったので、
うん、そうそうそう、
はい、普段からゲームを作るったりとか、
うん、
まあ、ゲームに携わってる人もいれば、
は
い、普通にもう普段はプレイヤーです。全くゲーム作ったことないですっていうことも、人もいてはったので、まあ、そういった人たちがね、交流して、
うん、
逆に普段じゃあゲーム作ってない人は聞くだけなのかというとそうではなくて、
うん、
積極的に発言されてたりとか、
あ、確かに。
っていうのもあって、お、面白いなと思って見ましたけど、そ
う
そ
う
そ
う、もう今回全然制限とかなかったんで、うん、普通にボードゲームを楽しんであるプレイヤーさんも来ていただいてたんですけど、それで初めて、
うん、
多分ゲーム作りっていうのを、
そうですね、
携わっていただいたと思って、それでその人に、まあ、話聞くとなんか、うん、すごい面白かった
だから結構さ、懸念してたのは1時間撮ってたやん、
うんうんうん、
開始してから、まあ、発表までの間が1時間あるから、
うん、
結構そのなんか話すことなくなるんちゃうかなって思ってたけど、そんなことなくって、
もう逆に最後時間足りんわぐらいの感じ
で、ね、もう発表って言われて
び
っくりしましたけどね。
まあね、ゲーム作りは沼なんでね。
あ、まあ、やり始めたらいくらでもあるやろね。
そうそうそうそう、
確かに。
はい、で結局まあ5チームそれぞれですね、
うん、
発表してくださいということで、まあ、皆さん大体3分から5分ぐらいの、
うん、
持ち時間を持って皆さんに発表してもらったんですけど、
はい、
まあ、これもまた1時間とは思えないぐらいしっかり作り込んできはってて、
う
ん、
そうだね、
はい、まあね、1チームぐらいはちょっと正直あんまりうまくいきませんでしたっていうのが出てきても仕方ないかなって思ってたんですけど、見事5チームとも全部コンセプトだけじゃなくってちゃんとルールとかも、
なるほど、
はい、お話ししてもらった
りしましたね。ワークショップさん見回っててなんか面白いなみたいなのあった？
面白いなと思ったのは、うん、そうね、やっぱり普段、
うん、
例えば、まあ、ちょっと名前がちょこちょこ出て申し訳ないけど、
うん、
まあ、例えば酢豚くんですね、
はい、
がゲーム作ってるのって僕らその現場は見ないじゃないですか、
うん、
そしたら酢豚くん何を思ったか、
うん、
フラットスペース、靴脱げるスペースでゲーム作ってたんですけど、
はい、
ストレッチ始めたんですよ、
うん、
え、何してんのって言ったら、いや俺うちでいつもこうやってるから、
そうやったんや、
体動かしながらやってるからって、何こいつ変な人と思って
アキレス腱伸ばしながらね、
そうそう、最終的にはサガットステージみたいな、ネハン像みたいな、ネブツ像みたいになってたけど、
うんうんうんうん、
まあまあやっぱ人それぞれなんやなっていうのはちょっと面白かったね。
いや、確かに。あと私は、まあ、2カ所ぐらいの話やねんけど、
うん、
とりあえず1カ所目は、
うんうん、
なんかちょっと布っぽいイラストやってんか、布地っぽいイラスト、
あ、フェルトとかそんな感じの、
そうそうそう、
うん、
な感じのイラスト でそれをなんかこう子供向けにするか、
うん、
それともちょっとなんか大人っぽいゲームにするかとか、うんうん、まあ、この布を生かしてほんまにフェルトで作って指人形にするとかどうやみたいな話をしてて、で最終的には多数決で決めてましたなんかこれにしたい人、協力芸作りたい人、バランス芸作りたい人みたいな感じで手挙げて、
うんうん、
で、まあ、多かったやつを採用してましたね、結局。まあ、何とか作ってもらってももちろんよかったんけど、
うんうんうん、
そういうわけにはいかへんかったみたいで、
まあ、まあ発表がありますからね、
うん、一つにしてたのと、あとは、うん、まあ、ブレスト的な感じ、
はいはいはい、
カードを使って、
うん、
まあ、出た意見を一個ずつこうカードにしていって、そうするとこう視覚化するやん、
うんうんうん、そうやね、
そう、それをまあ自発的にしてはって、
うん、
そこからまあ抜き出してゲームを作るとか、
うんうんうんうん、
してたところは結構面白かったなと思いましたね。
提供していただいてるイラストレーターさんの方がすでにトランプみたいな感じのカード作ってある方
がいて、
はい、そこはもうすごいもうカードがあったけど、そのカードでどういう風にゲーム化していこうっていうのかなり、う
んうん、確かにもう現物があると
かなり詰めれてましたので、
なるほど、
そうトランプをね作ってはるっていう風な形やったので、
うん、はいはい、
もうすでに数字と数等があるっていうので、うん、イメージが結構膨らましやすかったみたいですね、う
ん、なるほど、う
ん、かなりゲーム詰めれてたんで、
うん、はいはい、
うん、そうね、 あと終わった後の感想とかで聞いて面白いなと思ったのは、
うん、
あの出来上がったものどうこうというよりは、
うん、
他の人がどういう風にゲーム作ってるのかを間近で見れた。
あ、そうだね、
はい、さっきリノさんが言ってたブレストのやり方もそうなんやけど、
うん、
もう手元にバーッとカードにとりあえずメモを書いていって、うん、
はいはい、
でそれをくっつけたり遠ざけたりとかしてっていう思考方法ってすごいその人独特やと思うねんけど、うん、
なるほど、
僕らなんか全く普段そんなことしないじゃないですか。
しないですね。
でそういうのも別にもうイメージというかそういうことがあるとも思ってないところにそういうアイディアをやってるのを見ると、
はいはいはい、
ああちょっとああいうのやってみようかなとか、
あ確かに
っていう刺激にはなるかなと思いましたね、
うん、
その僕らスタッフやったんで何もしてないっていうか、うん、まあ、ちょっと見守ってたんですけど、まあまあ
すね、
全部その5箇所全部どんな感じでやってるのか見れたので、
うん、
あの僕が勉強になりました、
うんうん、確かにね、うん、むしろ参加したかったからね、
次は中に入ってみたいなと思いましたね、
てかスタッフ枠スタッフで一択みたいな
のも、あスタッフも作る
スタッフもついでにっていうそういうのはありかなと
大学選抜みたいな感じになってる
思ってしまう感じですごい、はいはい、あのこっちがその情熱で、
うん、
熱にやられる感じで、
うん、
なんか面白かったなっていうのはありますね、はい、
そんな感じでワークショップが進行しました。
はい、
はい、でその次ですね、3時からは、フリータイムということで、
うん、
もういきなりフリータイムですね、まあ、自由に交流するのに、
うん、
まあ、せっかくギルドさん使ってるので、
はい、
あのボードゲームはたくさん置いてある
状
態だったので、
うん、
もうその辺のゲームで好きに遊びながら交流してくださいということで、
うん、
結構ねそのなんかちょっとなんていうのぼっちになるような人いないかなって心配してたんやけど、意外と結構みんな、
う
ん、
そうだね、
誘い合ってゲームとかしちゃったりとか、
はい、うん、あとはまあ展示スペースを作ったので、
うん、
まあ、ゲームとかイラストとか置いてるのをじっくり見てたりとかしてましたね。
そうですね、
そのフリーな時間というかたあの形にしたかったので、その、
うん、
ゲームしろっていうわけじゃなく、
うん、
雑談とかもしていただいたりとか、
あ、ね、
うん、その交流を強くやってほしいなって思ってたんで、その、
うんうん、
ワークショップやることにより、
はい、
みんなねちょっとかいい考え方のレベルが上がってるって言った
も
なんですけど、そういう形ですごいレベルの高い会話がそこら中で繰り広げられてた。
なるほど、
う
ん
う
ん
う
ん、
意識がそっち向いてる状態やったっていう
のは、はいはい、そうね、あ、そうテストプレイしてるタクも何か所かあった、うん、
あったあった、
うん、
そうゲーム作り の, あのレベルの高い話聞かせてくださいとか、
うん、
そのもう場合によっては、ね、商談してるかなぐらいのところとかもあったりして、
確かに確かに
すごいあレベルの高い交流会ができてるって思う、
うん、
そうですね、
うん、
はい、でその後、まあ引き続きそこから、まあ、なだれ込むような形でご飯会、
はい、
食事会っていう時間帯に入っていって、
うん、
はい、まあ、ここもねあのケータリングを頼んで、
うん、
そこでご飯食べてっていう感じにしてましたけど、
はい、
なんやかんやでね、またそこも結局なんやろ、じゃあ交流会ですどうぞっていうのとはまた違って、うん、一緒にご飯食べながらってなるとちょっとリラックスした空気にこんなになって、
うん、そうかも、
なかなか緩急ついててよかったですね。
やっぱりね、ご飯いいっすね、
みんなでご飯いいね、
ご飯食べながら
いいですよ
っていうのはなんか敷居を下げるというか、人向けの敷居を下げるのかなっていう感覚、ま
あ、いわゆる同じ釜の飯を食う状態ですよ、うん、
あ、
は
い、まあ、なんか取っていってそのままなんか机座るみたいな感じだったから、
うん、
まあ、その固まってたあのフリートークしてた人らももう一回離れてみたいなことができたから、
結構そのアクセントになるような形だったので、
うん、
結構良かったですね、
うん、はい、
自由やった、
うん
うん、
でその後はイカさんが、頑張って運動をとって、
うん、
全体ゲームしてましたね、
うん、もうこの喉がねもうボロボロになってやったんですけど、そのどういうゲームかっていうと、
はい、
あの数字でダービーっていうゲームなんですけど、
うん、
それっていうのがあの関西ジャガー、
はい、
っていうところのその、ところで全体ゲームよくやられてて、いろんな全体ゲームを開発されて、うん、ってたりするんですね、
まあ、関西のゲーム会ですね、
ゲーム会なんですけど、はい、めちゃくちゃ規模がでかい、もうレベル30年レベルやってはる、
すご
あの本当に老舗 の,、
うん、
あのゲームのサークルさんなんですけど、
はいはいはい、
そこで考えられたやつがそのサイトに載ってたので、
うんうん、
少々お借りして、
はい、
少し改変してやりました、うん、どんなゲームかというと、数字、それぞれチーム3人1組に分かれていただいて、
はい、
あの小学校の時のぼっちモードは無事なく、
はい、みんな3人組になっ て,
ギャーって
危なかった、
何人かギャーって言ってた
んで申し訳ないトラウマをってなったんですけど、まあなんか話し合ってほしかったんでね、
そうね、
それでその数字10から99の2桁の数字を書いていただいて、うん、その数字、例えば10って書いたら10点入ります、
うんうん、
15って書いたら15点入る、しかしあの10からカウントアップしていってで、
うん、
まあ、15っていう人がいたら15点、そして15から25 までの10のさ、
はい、
までのチームがいたらその数字からまたスタートするんだけど、うん、それがいなければそれ以上の数字書いたいと、この場合26以上の数字書いたいとドボン、うん、0点となってしまうって、まあ、バッティングゲーム
ですね、はい、まあ、結構口で言うと分かりづらいんですけど、例えばじゃあ私が心の中で11点って決めてました、
うんうんうん、
イカさんが18点って言ってました、
うんうん、
リノリさんが29点って思ってました、
はい、
でするとだいぶ一番下から10から数えてると僕は11が一発目に来てくるので、うんうん、僕はとりあえず11点です。
11点もらえた。
でそこからツッとまた上がってってイカさんが18点、
うん、
この差が7しかない、10超えてないのでイカさんも得点、
うん、得
点18点です、
はい、
でそこからさらにテテテテテテ上げていくんやけど、
うん、
リニョリさんは、10以上そこから離れているので、
うんうん、
29、18のイカさんとは10以上離れているのでドボン、
点
数がないですと、
うん、得点がならず
いうふうなルールですね。
そうそう、
なるほど。
これね、あの3ラウンドやったんですけど、
うんうんうん、
ゲーマー考えますね。
確かに。
いや本当に
数字書くだけやんって言ってんのに、あんなにゲーム性が出るのかなと。
2桁の数字書くのにどんだけ時間かかんないんだ
よ。面白かった
のが、しかも3人やからね。
そうね、う
ん、1ラウンド目、
はい、
一発目なんでみんなすごい探り探りやったんですけど、
うん、
10が一番下じゃないですか、
うん、
10で4チームぐらい
手上げた、
書いてましたね。
いや、どういう攻撃方法？
びっくりしたよ。だってテストプレイというか、僕ら何回か試しで遊んでたじゃないですか、その説明するために。その時に10なんか書くやつおらんかったじゃないですか。
さすがにね。
だいたいみんな30から50ぐらいの間のやつを書くのが多かったんですけど、さすがゲーマーたちが集まった回ですよ。
で、10で3チーム、4チームぐらいいて、11でもう2チームぐらいいたんですね。
う
ん、
そう
です
ね。狙いに来てるね。もう
すごいです。それで結構早いうちにドボンになって、
結局何が起こるかっていうと、さっき僕が言ったみたいに30から50やろ
う
と思ってた人間は、
うん、
一番そこが10やったらもう当然発生しないわけですよ、
うん、点数が。そうなんですよね。
で早いうちにドボンになって2ラウンド目が、うん、あの結構50点ぐらい取ってるチームがいた、
ありましたね。
でさ、それやったら3ラウンド目、うん、3ラウンド目あえて2倍付けにしました。
そうですね、
得点ね、
点数がまあ10って言ってたら20ポイントってなるような感じになりましたね、う
ん、けど、まあそこではでっかい数字ねやろうとするじゃないですか、うん、みんな、
まあ、ロマンを追いかけたいところですね、
ええ、で一発目で10って言ったら1チームだけいました、
はい、
おーってなりました。で次18で16からでもう1チーム出て、うん、
はい、
その後26までいませんでした、
はい、
つまり最後のラウンド2チームしか得点出なかった。
そうなんです。
そして勝ったチームは最終ラウンド10で通ったチームが優勝しましたね。
そう、まさかこんなところにゲーム性を出
してくるとは。みんながね、あーって16から26数えてる間にみんながどんどん青ざめていくっていう。
待って、誰かおらんの、誰かおらんのみたいなね。
あの絵面面白かったですね。
いやー、もっとね、ビンゴみたいなワイワイするゲームやと思っててな。
あれ、
ね、5分ぐらい揉めてたもんね。
そう、うん。俺がでかい声で、こういうゲームやねえからって叫んだら、違うのって真顔で帰ってきて、そうやなって、当てる当てるってなった。
いや、集めてしまったらゲーマーをって感覚にはなりました
ね。はい、でもね、結構楽しんでもらえたみたいで、うん、
めちゃくちゃ面白かった。
はい、よかったですね。
で、その後はもう、それで、まあ、会を締めまして、まあ、
はい、
解散。
はい、まあ、日曜日の夜ということもあって、ちょっと遠方から来られてた方も、
うん、
結構やってはったので、
いや、確かに。
うん、はい、終了させてもらって、
うん、
でまあ一応ギルドさん自体は11時まで店開いてはるってことだったんで、
うん、
まあその後も残ってもらってもいいですし、解散ですよっていうふうに言ったら意外と結構皆さん残ってありましたね。
結構残ってましたね、
うん、そう、だから今回県外から来てくれた人もねたくさんいてて、
はい、関東とか、めっちゃいた。そう、関東から来てくれてる人もいた。
そうそう、
ありがたい話で、
すごいな
ー、ありがとうございます。
はい、本当にありがとうございます。
だからね、来年やりたいなと思ってるよ程度。
まあね、例えば月1とかも絶対無理なんで、
うん、
はい、で半年に1回できるかとなると、それもなかなか大変ちゃうかなとは思ってるんですけど、うん、でも結構皆さんから、またやってほしいとかっていうとか、まあ、今回参加できなかった方とかもいらっしゃったんで、できれば、まあ、もう1回来年、
うん、
まあ、継続してできるようになっていければいいかなと思いますね。
ツイッターで、そんなんやってたみたいな人もね、いたので
。ありましたね。
うん、そりゃそうやね、
はい。そうですね。まあ、今回ね、我々、いかがやと、
はい、
で、まあ、一緒に共同主催ということで、
はい、
妄想ゲームズさ
ん
も、
うん、
いろいろと、もう本当に、逆に妄想ゲームズさんがイラストレーターさんをたくさん呼んでくれはって、そこで初めて出来上がった企画とかがもうほとんどだったので、いや
確かに、
はい、もうこうやって、縁として出来上がってったというものを大切にしていきたいなと思います。
そう。
はい、
綺麗にまとまった。
せやろ。ええこと言うた。
それだけ考えてたね。
途中でちょっと喋らへんなってたの、それですか。
そういうことだね。
はい、そんな感じでしたので、また引き続きやっていきたいなと思います。
はい、はい、よろしくお願いいたします。エンディング。
はい、エンディングでーす。
いやー、エンディングたどり着きました、は
い、だいぶこう振り返ってきましたけど、
はい、
盛りだくさんでしたね、6月。
確かに、
はい、
ちょっと一区切りですね。
そうですね、
はい、
というわけで長らく、お待たせしておりました、
はい、
ボードゲームときめき話のコーナーです。
イエーイ、
はい、そんなコーナー名やったかな、合ってるかな。
合ってます。
合ってますか。はい、あとですね、もうおよそ1ヶ月ぐらい前、
確かに2回前ぐらいに、
そうですね、に、募集をしておりました、はい、ツイッターでなんか上げてくださいって話をしてた、まあ、いわゆる大喜利系の、コーナーですね。まあ、今回はボードゲームを通してですね、あのときめいたお話を皆さん聞かせてくださいということで、集めておりましたが、早速読み上げていきましょうか。
はい、じゃあ行きます。ボアテスケさん、ゲスクラブで趣味に合わせた回答カードを出したのに同じ回答をしていた。
わかる。
ありますね。
わかる。これはわかる。
まあ、例えばゲームとか、
うん、ああそのゲーム懐かしいみたいな。
そう、ゲスクラブって実は、うん、そのお題当てゲームだから、うん、みんなと被ってるとどんどんカードなくなってって、は
い
は
い、
で実はあのゲーム勝とうと思うと、
うん、
何個お題がみんなで合計あったかっていう、そのビットをしなきゃいけないのね。
そうですね、うん、
で自分がビットしてるところが最終、
うんうん、
あの何回とかっていうやつと一致すればたくさんお金が手に入るので、そこに合わせたいので、
はい、
結構外しようというか、
あ
すげえマニアックな自分だけが分かるようなというか、
うんうんうんうん、
自分が書いてそうな答えを出して、
はいはい、
ちょっとそのタイミングをずらしたりするっていうのを僕はよくやるんですけど、
あやりますね、
うん、それが誰かと合致した瞬間にこれは結婚やなと思うしかない時が
ある。いや確かに合うはずなかったけど
みたいな、あそれでかみたいな時はありますね。
はい、
はい、ちなみにそれはよくリニョリさんと発生します。
あ確かに、はい、
やっぱまあ夫婦にいるんですね。
思考回路が
ね、うん、
はい、はい、じゃあお次、
はい、ピピタパンさんからのボードゲームの時の話です。適当な関係を大人数で遊んだ時に特定の人と連続して2人だけになった時。わかる。
種類のやつですね。
はい、同じ系統かもしれないですけど、
うん、
これもね、ディクシットも僕そうかなと思ってて、やっぱりその共感性というか、
うんうん、
その自分の感覚のものっていうのと、誰かが連続して会うとかってなると、
う
ん
う
ん、分かってるやんってなる。お互いに伝わるものがありますね。
ボードゲームね、ときめくようなシステムになってるゲームがね、結構あるんで。
確かに。そう、いいゲームやなと思いますね。
はい。
はい、では続きまして。
じゃあ、バンちゃんから。
はい。
3マス進むと向こうも3マス出して同じマスにっていう感じでこう一緒になって、次は、運悪くスターテモトされて向こうも同じくスターテモトされて、つまり一緒になっちゃったね、と一言。ってことでね。いや
どうしたんや、
長いから走った端折り切ってしまう。
いやでもさ、主語がないから何の話か分からんか
った。そう、これね、何のゲームなんやろうという感覚はありますね。
おそらくスゴロク系の話だと思いますね。
あ、スゴロクかな。
そう、だからあえてゲームを言及してないところが、
はい、まあ、スゴロクとかでこっちが3歩進んだら、はいはい、そのお相手さんも3歩進んで同じところです。
あ
で、ちょっと進んだらまた同じです。
あ
で、じゃあ振り出しに戻るって戻ったら相手もたまたま戻ってしまったってなった時に、
いやいや、一緒のとこおるやん
なった時に、さらにここが多分大事なんですよ、うん、
はいはい、
一緒になっちゃったねと一言もらう。
あ、なるほどなるほど。
これを言われた時のだと思いますよ。
あ
でもね、この話にはオチがあります。
どういうことですか。
あの2人が一緒になっちゃったねって言ってるのに別の知人がもうゴールしちゃったっていう。
空気の読めない知人が先にゴールしました。
もうね、
これ事実ってことですね。
じゃあ経験談な
んだよ。
ときめき話を言えと言ってるのに。
ちゃんと落としてきたな。
はい、こんな感じで、
はい、
ときめき話ね、
はい、
ね、このコーナーね、
はい、
まだまだ募集したいと思います。
はい、まあ来たら読みます。
そうですね、
はい、ご同太とともにね。
そうですね、僕らもこの音源もうちょっと遊びたいんでね。
来たら、やりますんで。
そうですね、 あのまあ、引き続き何か思いついたら、
ね、送ってください、
は
い、
あとですね、あの普段は、ボドタのコーナーということで、うん、シャープイカラジのハッシュタグをつけてツイートしてもらえればそれをこのコーナーで読み上げたいと思ってますので、はい、そちらもお待ちしております。
はい、
はい、じゃあ宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、ツイッターアカウント @ikaraji 宛て、もしくはハッシュタグイカラジをつけてツイートしていただければ大変嬉しいです。
はい、そしてここで謝罪のコーナーでございます。
あ、謝罪のコーナー、
お久しぶりでございます。
そんなテンションはダメだ。
はい、この前ですね、あの告知のタイミングでですね、はい、あのこれからのお弁当箱に、まあ、我々 の、 あの、うん、ゲンマ大阪、ゲンマ春で、はい、指定させてもらった新作ですね、うん、こちらを置いてくれてるお店さんの、ご紹介してたんですけども、うんうん、その中でですね、東京のコロコロ堂さん、
はい
はい、の、場所を間違えてました。
がー、
はい、正しくは、これはですね、場所的には、湯島、はい、という駅で、うん、まあ、御徒町とかのあるあたりですね、うん、が、一番近い駅ですよというので、私渋谷って出たんですけど間違いです。、はい、湯島でございます。
だからね、これは僕たち、ね、この間違いを払拭するために皆さんコロコロ堂に行ってください。
はい、行ってください。
お願いします。
はい、そしてそこで、あのこれくらいのお弁当箱に遊んでください。はい、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、はい、
今購入できるところは、
はい、ですね、先ほど、名前が挙がりましたコロコロ堂さん、
はい、
で同じく東京神保町にあります書店グランデさん、
はい、
そして、大阪の方ではですね、谷町4丁目にある、ギルドさん、
うん、
中津にあります DDT ラボさん、
はい、
でさらに、ウェブの方だとですね、
うん、
ヤフーショッピングに、
はい、
出ております。はい、でさらにですね、イエルサンマリンさんにも、
はい、
委託の話が、進んでおります。もうこれはもしかしたら、これを切っている時には、いろんなお店に出回り始めてるかもしれません。
発送しましたので、
はい、すごい、
いやーすごいですね。
びっくり、
はい、いろんなところで、我々のゲームっていうのが、置かれてますので、ぜひお手に取ってもらえればと思います。
お願いします。はい、
はい、
じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
イノリと
オケイでした。
イカがー